今日は定例会見のあの様子かなったら
何も今日問題なかった
し、うん、いやいや機嫌があんまり良くないのかなって。
そうそう機嫌良くない。本当遅まったからもう記者が言う人たちもいるんですよ。だけどさ、あのアザヒのバカなんてね、ワシントンに行ってね、何していいんでしょうかねってね、うちの浜ちゃんがあれ聞いてるんだよ、その特別署に。それで英語できないから来なきゃいけないんだけど、で発表だけ待ったでしょ。僕があったのはその中でアミテージ、アミテージはもう今浮いちゃってますからね。だからね、そう、例えばボルトンとかさ、ヘイアイドとか、それはどういう人間か知らないんだから、だから聞きゃいいんだよ、周りの記者に。外信のが言うぞ、ほんでわけわかんない、なんか非常にワシントンの浮かない顔して、浮かない顔ではてめえの方だったんだ。ほんともうなんかこう口開いて待ってるだけだな、この新聞記者ったな。放射になっちゃったんだろう。この間もなんか帰ってきたら、明日の昇進表明で身体のもんで言われますかって聞けばわかるだろうったら、いやだからその前で、その前に俺は君に話す義理があるかって言ったら、ダメですか、ダメだよって言ったら、もう会話にならないね本当に。前の話は森の時にね、ちょっとまあ何ていうのかな、事務所会見ってあって新年会遅れて行ったんですよ。いましたっけ。
いやいや、
森番がさ、僕は遅れて行ったんで最後までいたんで、森は帰っちゃって、で僕は途中すれ違ったんですよ、料理屋で、彼もメンバーでね、いろいろ話したらね、森番の記者も残ってるんだよ、玄関出たら。それで、総理に会いましたかって、よーっとよっと、なんか話、ちょっと話したと。どんな話ですか、面談、密談と。あ、密談ですか、どんな内容でしょうか。それでね、うちまでまた出上げてきたやつがいてね、ちょうど帰った頃、さっきの密談ですか、教えてあげませんでしょうか、特に。ってから、わかった、じゃあ来てもいい、その金持ってこいよと。はってか、何千万持ってくるんだって。はって言ったら、バカがして切っちゃったよ。この間もその官邸行ったらね、はい、その時は僕の連絡書がいるんですよね。それと飯島とあの秘書官と、で、純ちゃんいないんだから、別にそう分かっていて、そうすると、誰なんですかって、その一時情報ないじゃない。それに話して、これでね、こう、袖引いたまで言うから、入る時また言うから、うるせえな、バカ野郎って言ったらね、うちの秘書官が外にいてね、そいつがまた本社に電話してね、なんか言ってらっしゃる、西山の話で、そのね、なんて言われたってきて、うるせえなバカ野郎って言われまして、それ一時報告してた。もうね、情けなくなるね。いや、昔はこうじゃなかったけどね、記者でもしたたかな人に。
そうですか、
はい、
不機嫌な。その背景を伺いました。まあ今日目にかかるのは、どうもタイミングとしてはね、もう知事は3月7日に態度表明するとおっしゃってるんで、そっから先をもう、
でもだけど常識で考えれば分かってることでね、うん、ただやっぱりその出る出ませんっていうことじゃなくて、一部をきちったものをね、その整理してですね、まあ、反省するとこもありましたし、それからやっぱりね、次やりたいこともあるし、できなかったこともあるし、そういうものはやっぱり総括をね、やっぱり自分自身でして、自分のことから自分の言葉で決めるべき、聞かれたから出る出ないっていうような簡単な問題じゃないと思うんだけど、どういうのかな。
やっぱりそれだけみんなどうなんだろうと、
どうなんだろうと
思ってんですよ。
言うよりも、まあ大言壮語した覚えはないけども、言いかけてやりかけたことっていっぱいあるわけだしね、本当分かることだろうと思うけども、とにかくまあなんか問題の関心が薄っぺらいとかね。私は、
まあ知事が立候補される時から、はい、された後から私は折に触れてお目にかかって、さっきも話してたんですけど、4年は随分あっという間に経っちゃったなと。
そうですね、
ご自身でも早いなって感じですか。
いや、やっぱりこんなにね、時間が経ったら早いなと感じたことはないですね。
ああ、そうですか。
それで、まあね、4年ってのは結構長い時間だなと思った。この間知ってる写真家に会うことで写真撮ってもらったら、どうもその写真気に入らない。それで、行ったら、いや、石原さん、やっぱりその数年前会った時、時間が経ったんだから、時間がって言うけど、確かにそうですね。
ご自分でその写真は気に入らなかった。
なんか どうもね、鼻風邪ひいてるせいだけじゃない、闇を衰えた顔でね。もう二度とあんな自分見たくないね。
あ、そうですか。まあ石原さんの場合もその年齢という問題、ね、常にね、追っかけっこでしょうから。
そうですよ、
もう70歳、いつも後がないという感じはお持ちなんですか。
後がないというか、いつ死ぬかわからんけども、うん、まあね、ただ文学の方でもしたいことたくさんありますしね、ただまあなんていうのかな、こうちょこちょいで見てられないから出てきて土地になっちゃったらね、まあ、こんなに、つまりその国会にいた時よりもね、国会のひどさが分かりますね。
ああ、そうです
か。何を投げ込んでもね、こうエコーが返ってこないんですよ、うん、今の国政ってのは、
はい。
それでその政治家に見識がなくなっちゃってるでしょ。で彼ら全部そのリファーし、物を聞くのはね、役人に聞くわけだから、で役人だってその上その、ね、専門家だから知ってることは知ってますよ。だからそれをね、どう組み立てるかね、どういうそのこうパズルにするかみたいなことは政治家が考えるべきだと思うんです。それが全くない。昔だったら田舎のとんでもない県から出てきてる政治家だって、国家ってものを考えれば、例えば航空行政とか、日本にいかに飛行場が足りないかとか、うん、2年先になったら国際線パンクしちゃうってことは、それは大変だと。こういうそのね、その時間空間的に世界が狭くなった時にね、日本だけがそんな状況でって、聞いてみたら、そのね、シンガポールのチャンギーだとか、その韓国の人選だとかね、中国のあちこち大きな飛行場は、それはね、その国の経済的な背景ってのは比べ物ないから、彼は彼で作ったって余っちゃう、飛行場余っちゃうでしょ。ただ日本の場合には歴然と足りないわけでしょ。この間もワシントンに行ってね、僕の非常に親友なんですよ、あのトム・ドナヒューって今商工会社の会長は、これはまあそのハドソン・インスのスポンサーだし、今の内閣の強力なサポーターでありますから、財界のね。で彼なんかが僕のためにディナーやってくれると、まあ、ちょい中のこう経済人が来ると、彼らに横田の話をすると、全く石原さんの言う通りだと。我々がビッグビジネス構えて、もうとにかく急いで日本に行こうって時に、やっぱりその防御しながら、会議しながら行きたい。そうすると重役 4,5 人で自分の会社の専用機で行きたいと思ってもね、3ヶ月前じゃなかったら日本は受け入れてくれない。もうこういう国はないですよって言ったら、まさにそうですよね。そういう実感がね、どうしてわからないのかと思うんだけど、だからもう一時が万事でね、もうなんかこう俗議員なるものはまばっこしすぎてるのか、結局そのライン化されて、そのラインの中へ国政が閉じ込められてるから、本当にその物を複合的に考える人いなくなっちゃったですね。